皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月16日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、AI が官僚制を滅ぼすというお話です。トランプ氏の、アメリカの新しい経済を再生するためのこの戦略なんですけども、大きな柱が、いくつか見えてきていると思います。そのうちの一つは AI ですね。AI の開発にはですね、ものすごい電力がいるんですね。ここでトランプ氏はエネルギーに関する規制をほぼ完全に撤廃させちゃおうと、そこからエネルギーの再増産をやって、で電力再増産をやると、そして、世界最高水準の AI の工場をアメリカに持ってこさせて、でそこで世界最高水準の、AI の工場と AI チップですね、チップの工場を持ってこさせて、で世界最高水準の AI を作ると、でこれは各方面に利用できるんですが、まず連邦政府に入れると、連邦政府を AI 化すると、で今もう少なくとも28万人解雇してるわけですが、もっともっと解雇して連邦政府の官僚制を終わりにしちゃおうという、こういうことなんですね。これは非常に興味深いことでありまして、これ本当にできるのかなっていう、そういう話も確かにありますけども、しかしやってできない話はないわけで、これは官僚制はですね、本当にここで歴史的に終わるかもしれませんね。っていうのは、そもそも官僚制が始まる前のことを考えるとよくわかるんですけども、日本ではですね、律令制度っていうのが入ってくるわけですね。これは古代ですけども。なんでその中国から律令制度を入れなきゃなんなかったかっていうと、当時日本にはさまざまな民族が世界中から来ていたんですね。古代ユダヤ人も含めてですね、それぞれの宗教を持ちながら非常に多くの人たちが来ていて、まさに日本は群雄割拠の状態にあったわけであります。古代ですね。で、政府作るってあってですね、こっちの豪族が強ければそっちの豪族が何か形を作り、で、それが滅びれば今度別の豪族がですね、政府みたいなものを作るということで、全然国として統一性もなくて一貫性のない時代が長く続いたわけであります。で、その混乱の極限にあって、極限に起きてくるのがね、大化の改新みたいなものなんですけども、ああいうもう本当に日本も一つの国としてまとまらないとどうにもならないっていう時に、律令制度入れてくるわけですね。で、官僚制度という形にして、それぞれの、民族、出身が異なる民族がですね、それぞれ一つのゲームのルールの中で、国の中で共生できるようにして、で地位を占めて、それで活躍できるようにしたというのが官僚制ですね。ですから、この官僚制を AI に変えるというのはですね、もっと生々しいこと言うとですね、誰も政府を乗っ取れないようにするという意味もあるんですね。すなわち官僚制を入れなきゃなんない状況というのは、いろんな連中、いろんな勢力がですね、政府を我が物にしたいと思って押し寄せてくるわけであります。勝手にですね、政府を我が物にしたいと思って、いろんな勢力が押し寄せてくる。これを交通整理するために、そもそも官僚制ってあるわけでありますね。ですから、官僚制ってのはもうすぐに腐敗するっていうことは、もう最初からその通りでありましてね。それに政府を私のものにしたいから、みんなやってくるわけで、だから官僚がすぐ腐敗するのは当たり前なんですね。これを潰し潰しね、ひどい腐敗があったらそれを潰しながら、なんとか1000年以上、2000年近くこうやってやってきたわけでありますけども、もういよいよどうにもならんと、今の日本政府見たっても上から下まで腐敗だらけですから、フジテレビ一つ潰せないでしょね。よくわかるでしょ、フジテレビ一つ免許停止できませんですよね。ああいうことになるわけですね。それから農水だってですね、あれですね、米の不作があったってあれ潰せないでしょ、農協とかもう腐敗の塊ですよね。 在日米軍だって潰せないしね、これアメリカ側ですけども。だからあれですね、アメリカだったらこの連邦政府、やっと今回トランプが手を突っ込みましたけども、まあ150年でたらめ法でやってたわけであります。でこれを AI にするということは、要するに人間と AI の喧嘩で絶対に AI が負けないという意味もあるんですね。すなわち AI が国を守るということですね、国のシステムを守るということは、人間がどのように攻撃しても AI がそれを撃退するという力がないとそれはできないわけでありますね。すなわちまあ国がですね、ある一つの方法でですね、システムを作って、まあ、その国の財産であり、いろんなものを、まあ、内容、国の内容物ですね、国民のこと含めてこれを守ろうとして、それをまあ人がやってると思う、人がその腐敗してるから守れなくなってきたと、人を追い出して AI に変えると。でも AI に変えてもですね、攻撃する方は変わらないわけでありますね。政府を私のものにして自分だけいい思いしたいという連中が鵜の目鷹の目でですね、まあ、津波のごとくいつも襲ってくるわけであります。政府というところはそういう場所ですね、中央も地方もね。でそれをことごとく AI が撃退できなければ、AI が官僚制にとって変わるっていうのはなかなか大変ですね。もちろんその人間が官僚制やったって撃退できないんだから、 AI が官僚制の代わりになったって撃退できないといえばその通りなんでいます。でもですね、まあでも逆に言うとですね、AI が撃退するって撃退しきれなくても記録は残りますからね、 AI だと。だからまだ人間がやるよりいいって言えばいいんですね。まあ森友事件もそうですけども、要するに記録を残さないで勝手なことをやってるっていうのは人間の官僚のやることでありますから、それに比べれば最後 AI が人間に負けるとしてもですね、負けるプロセスがちゃんと記録に残ってるということだけでも大いなる進歩じゃないかと思います。それなら今のチャット GPT とかグロックでも十分にできると思いますね。誰がどんな因縁つけていて、どういうやり方でその政府を奪っていったか、全部開示、記録残って開示できますから。なおち人間の官僚だとそういうことは一切記録残しませんが、 AI が官僚やってれば 100% 記録残りますから、開示できるだけでも随分違うと思います。しかしトランプ氏の迫力見てるとですね、そんなもんじゃないと思うんですね。でイーロン・マスクがつい先日ですね、もう何年かすると、人間の推論に AI の推論は人間にはかなわないと、つまり、人間は AI にはかなわなくなると推論においてね、そういうふうに言ってたわけでありますね。それって実はですね、別にその未来を予測するとか難しいことではなくて、官僚制の本当のポイントというのは、要するに国の財産を奪いに来る連中を合法的に追い返すことができる能力がありやなしや、ここが最大のポイントなんです。なまち財産を奪いに来るやつはですね、ほら中国が攻めてくるぞとか、ほらですね何が不況になったとかで、いろんなヘリクスをこね回してね、人脈をこね回して政府の財産を、政府が管理する財産を取りに来るんです。この取りに来る連中を撃退する、まあ、それを暴力でやったらこれはね、まあ、政府になりませんから、暴力を使わずに論理と説得によって、まあ、これを追い出すことが必要で、ですからそれは言ってみれば詐欺師は寝ずに考えるとよく言うんですけども、財政を奪いに来る連中というのはあの手この手で詐欺の手段を考えます。はい、民間に対するね、いろんな詐欺あるでしょ、振り込め詐欺とかね、あんなもんじゃないですよ。もっともっと大掛かりにいろんなことを考えてね、詐欺やりきます。その、だから一番すごいのは、ロシアイドのようなイギリス王室ですよね。イギリス王室はまさにですね、この世界の詐欺師の最高峰にもいるわけであります。この連中は本当ですね、歴史を変えるような大嘘をついてですね、まあそれで、世界から金を奪っていくわけですね。イスラエルのシオニストのことがそうだし、ケネディ暗殺も全部そうでしょ、バチカンのこともそうですね。要するに、あれぐらいの巨大な詐欺師もやっぱり世の中にはたまにいるんで、こういう連中の嘘も全部見抜けるような、そして合法的に撃退できるような AI でないと、これは官僚制の運用はできないんですね。だからトランプのところが、その絶対どこにも負けない最高水準の AI を作ろうと言ってるのは、負けてもいいから記録が残ればそれで整然とするだろうと、まだいいだろうっていう程度のもんじゃなくて、その世界最高水準の詐欺師が銭金を政府に奪いに来ても絶対に 渡さないで済むような、そういう政府を作ろうという意味じゃないかなと思うんですね。まあアメリカなんか本当にむしり取られた歴史ですよね。もちろん日本からむしり取っておりますが、日本から奪い取ったもの以上のものをアメリカはむしり取られているわけで、やっぱりそのですね、非常に苦い経験からですね、アメリカにやってきた詐欺師から二度とですね、財産その他取られないようにするための、まあなんとか機械を作っちゃう、 AI を作ろうと、まあそういうことだと思いますね。これはですから非常に興味深くてですね、まあどんな方法でそれをやるのか分かりませんけども、まあ過去の詐欺の手口を全部教え込むことでも随分効果ありますし、やっぱりあの、囲碁将棋もそうですが、長い時間の戦いにですね誘い込むとですね、必ず人間がミスをしでかしますからね。要するに人間の集中力って限りがあるんで、とにかく持久戦にその、入れ込んでですね、まあ持久戦に持ち込んで、まあそれでその問題をですね、克服すると。どういうことかというと、人が間違いを犯すのを待つということってのは十分にあり得ると思うんですね。ですからこの先ですね、なかなかその難しいと思うのは、人がですね、まあどれだけその立派な人がいたとしても、持久戦に持ち込まれたら必ずどっかで、そこが抜けちゃいますから、やっぱりその何て言いますかね、限りなく人を消耗させるような、詐欺師を消耗させるような AI を作るとですね、実はこれは最強かもしれないんですね。意外にですね、一番賢い人である必要はないかもしれません。要するに向こうは、詐欺師の方は、政府の金を取りたくてやってくるわけですよね。それ以外の目的ないんで、要するに向こうは、何があってもこの中に入ってきたいと思ってるわけですよ。そこをだから逆転にとってですね、なかなか入れないようにして、持久戦に持ち込んで間違い を誘い出すというやり方は結構有効じゃないかなと思うんですね。まあ実際にトランプたちがどういう戦略であるかよく知りませんけども、私だったらそうやりますね。向こうはとにかく砂糖に群がるアリみたいなもんで、ここに来たくてしょうがないんだから、だからほっといても来るから、追い返しても来るから、持久戦に持ち込んで倒したのが一番簡単じゃないかなと思うんですね。で、さらにこうで言うとですね、この AI がその守る場合に、もう一つ今度のポイントは、じゃあ、支出するものを実際どう決めるかなんです。その詐欺師から守ることは大切なんだけども、正しいものに対しては金を出さなきゃいけないんです。これ何が正しいかということを決め、検証する部分っていうのが、実は AI っていうのは、事実に基づいて検証することは、これはピカイチだと思いますね。よく日本の役所なんかもですね、どっかトンネル通すときですね、全然そんなね、交通量がないのにも交通量あるって言ってですね、インチキのですね見積もりを出して、予算取ることありますよね。でしかもその検証なんかやらないってことがありますよね。でも AI でやったら、これインチキ見積もりも、それから事故のね、つまり決算をしないっていうこと、実質的な決算がない、検証がないっていうのも全部それを克服できて、きっちりと検証できますね。で、政策というのは、政治が決めますから、この政策に沿ったものかどうかっていうのも、合理的な判断はできますよね。合理的な判断ができて、なおかつその見積もりとか検証、決算がきっちりデータでできるってことは、正しいものにお金を出すっていうこともそれなりにできることだと思うんですね。ただ政府のやってる仕事ってものすごく幅広いですから、巨大なデータベースがいるし、データを常に更新しなきゃいけませんですよね。これは随分手間暇のかかることで、言ってみるとなんかその、なんていうのね、下手にやるとね、データがどんどん漏洩するでしょ。だからアメリカの場合はあれ全部軍が管理するんだと思いますけども、軍が管理してきますから、漏洩はね、厳罰を持ってこう罰するっていうことにしといて、そしてその、適切に検証しながら支出していくと。こういうことですよね。おそらくこれがですね、一番そのフェアな、公正であり、平等である、そしてプロラタであると、比例的にも、ね、だからフェアっていろんな意味ありますけど、すべての意味でフェアな、官僚制に変わる新しい政府システムということになっていくんじゃないんでしょうかね。で、これが一旦できるとですね、これはやっぱり世界に広がると思います。 どうせアメリカだってですね、一つ作ればですね、その開発費の回収のために少しダウングレードしたやつは世界に売るはずですよね。アメリカの戦闘機だってダウングレードしたやつは世界に売ってるでしょう。それからブロックチェーンも売り出すと思うんですね。まあ、アメリカが新しいこのブロックチェーンシステムで金融をやろうっていうわけですから、まあ、これもダウングレードしたやつは世界にまあ売り出していくでしょうから、まあインターネットだってもともとアメリカ軍用のもの今我々作ってるし、今使ってるし、今の携帯電話もそうですね、あれね、昔のトランシーバーとは通信方式全然違いますから、全く軍用のそもそもの通信方式なんですね、あれもともと。我々普通に使ってますから、アメリカがここでですね、その官僚制に代わる AI を作るとか、今のロシライドの金融システムに代わるブロックチェーンを使った金融システムを作った場合ですね、これは世界に広がっていくのはもうほとんど時間の問題じゃないかなと思うんですね。これは本当にですね、文明史的な転換ですね。官僚制度もそれからロシライド型の金融システムも中央集権というところに大きな特徴があるわけですね。中央集権で運営しているところに大きな特徴がありますから、これを分散型にした場合っていうのはですね、それはコペルニクス的な転換がそこにあるわけですね。非常に興味深いと思いますね。でもうそれほんの数年のことじゃないかと思いますね。ほんの数年の出来事でありますから、まあやっぱりその技術の進歩によって古いね因習が一掃されると、古いやり方が一掃されるのももう間近じゃないかなと思うんですね。したがってこれから先はある種透明性というものは非常に重要になってきますけれども、むしろ積極的に思いを形にする力っていうのも重要になってきまして、要するにこの不正の排除だけだと何も始まりませんので、じゃあ具体的に何か動かそうといった時に合法的にフェアな形で物事を動かさなきゃいけませんから、裏工作だとかですね、変な根回しだけで物事を動かすことはできないんで、表から堂々と話をして堂々と金を使って世の中を動かさなきゃいけないんで、言ってみれば極めて透明性高くフェアに行動できるその手続きって言いますかね、行動がこれから必要になってくるわけであります。これって多分多くの国に、もちろん日本もそうですが、結構苦手な人が多いですよね。表立ってやるとなんかやっぱり全然ですね広がらなかったり、で裏でやって大きく広がっちゃったりと、表でやっても大きく広がるみたいなことをやらなきゃいけないわけで、これやっぱり相当な人間の胆力がいりますね。不正に偏らず、そして何もしないというところに偏らず、真ん中を行く、中道を行かないといけませんので、で AI はもうあくまでも万人みたいなもんですから、ここはなんかね、ゲートキーパーでありますから、まあそこが大事なんじゃなくて、やっぱり人間がどういうふうに考えてどのような指示を AI に出すかっていうところが一番大事なんで、まあ そうなってくると本当に人間の力っていうのがますます重要になってくるんでしょうね。しかも今度は分散型でありますから、なんか政治力を使って、政治の力だけでね全部世界を回すなんてことできないんで、やっぱり人間関係ですよね。政治はどちらかというと上下関係になってきますから、人間関係、それから横の関係で人々を動かしていかないと、なかなかフェアなシステムは組めないと思うんですね。上下関係とかだったら必ずそこに腐敗とかなんか入ってきますので、AI に弾かれちゃうでしょうから、やっぱり横にちゃんとつながっていかなきゃいけないわけで、これはまだ今まで我々あまり開発してこなかった能力、今までの多くの人にとってみると、新しい能力が本当に必要になってくるんじゃないでしょうかね。まあでも今まで本当にですね思うんですね、日本でも永田町とか霞ヶ関行くと他では見ることのできない人種の人たちがいるんですよ。あの界隈にしか生息できない人たちって言いましてですね、得体の知れない人たちっているんですよ。何がね仕事がよくわからない、人相風体もねちょっと普通じゃ見かけない人が多いんですね。あれはやっぱりですね、その腐敗の中で育って生きてる人たちの姿だと思いますね。まともじゃないですよ。それ全部 AI にしちゃってですね、まともなやつしか来れないようにする、綺麗になる、そこまではいい、しかしそれだけだと何も動かないから、今度はまともなやつが動けるように、まともな人間が今度ねそういう国を動かせるような、そういう人材を育てなきゃいけませんですな。まあ AI はゲートキーパーみたいなもんで、間違いのない腐敗のない事務屋だとして、これをまあこれにだからね、これを説得してちゃんと動かせる、まあ、高度な高尚な人たち、潔癖な人たちをどんどん動かしていかないと、 国は動かないという、まあ、こういう構図になってきますね。ですからこれ明らかに今のこの業界の構造とか、まあ、役所含めて政治含めて入れ替わりますね。今のままじゃ全く無理なんで。ですから今回トランプがやってるですね、新しい AI ってのは非常に私興味あってですね、まあこれがどのようにアメリカと世界を変わるかは、世界の文明史にも大きな影響を与えると思いますんでね、まあ見ていくと楽しいんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、 AI が官僚制を滅ぼすということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。